はい、9月18日木曜日17時になりました。木曜人チャンプルーのお時間でございます。
イエーイ、
今週な、はい、どうも来た。
はい、劇道から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。腹かきはサメ。
あれはキャラクターですよね。
ジンベエニョですね。
はい、あの
マイクにしがみついてる感じですね。
ちょっとでもヒレが短すぎて届いてないんですよ、ね。すごい この辺でこうやってギリギリで
ギリギリでね、マイク掴みきれてないけど、
だから画像に映ってるのはただのジンベエザメです
になってますね。
はい
はい、もう9月も半ばですわ。
半ばですわ。
あのニュースとかにも出てたんですけど、
うん、
ナハートで、
あー、はいはい、
お笑い避難訓練というイベントがありまして、
土曜日にやってましたね。
はい、まあ、先週口というか、ね、軽く1000人規模のやつ、
うん、
その実際そういう大きいそういう劇場で、
うん、
公演中に、
はい、
災害が地震があった時に、うん、どうやって避難すればいいのかっていうのを訓練する、結構大規模な、
まあ、那覇市主催の、
そう、那覇市主催ので、那覇市のその那覇とって那覇市が直接そのあれ運営してるじゃないですか、
まあ、管理してるやつ、はい、
でだからその那覇とのさ受付もさ、なんかもうなんとかかなのよね。
あ、はいはいはいはい、はい、もう防災危機管理課かな、
かな、なんか、
まあ、那覇市役所内にある課の、
そうの一つがもう出張でその、そこに入ってるみたいな感じじゃないですか。
はいはい、
でなんかその那覇都ができてからも、うん、そういうこのなんていうんだろう、
イベントで、
イベントというか、
主催の、
まあ、イベントというかその避難訓練みたいなこと自体をやったことがまだないと、うん、
はいはい、
でもあれぐらいの大きいお客さんがいっぱい入る劇場とかだと、そういう避難経路とかはなんとなくこの見取り図みたいなとか
で、まあ、やんなきゃいけないからね、
そうあるけどやったことがまだなくて、うん、それをなんかやる、年に1回か半年に1回ぐらいやるみたいなことを言ってたんですけど、那覇市も、うん、そういう施設ではね、
うん、
けどじゃあ那覇都でどうやろうつって、でも那覇都ってそういう公演やるから、公演中にそういうのが起こった時にどういう動きをしたらいいのかっていうのを実際やってみましょうっていうので、うん、オリジンとタッグを組んで実際お笑いライブをしますと、
うん、
で芸人が今回9組いたのかな、
うん、
9組芸人が出ますと。でその9組がネタをやってる途中で、完全に本当にネタ中に、地震が起きたという想定で警戒アラートが鳴り、そしたらその防災課の人が、指示を出し、
うん、
でみんなで一度その駐車場の方に、避難経路を使って駐車場の方に出て、
はい、
避難をするっていうところまでをやりましょうっていうイベントだったんです、
うん、
で、まあ、お笑いライブをやるから、その誰の時に警戒アラートが鳴るかがわからないと、
はいはいはいはい、その9組いる芸人の中で、
そう、もちろんその実際に起こる場合って本当に急に来たりするから想定はもちろんできないから、
うんうん、
じゃあどのタイミングで鳴らすかみたいなので、芸人がネタをやってる、みんなの笑いで会場が揺れたら警戒アラートが鳴りますと、
はい、
だから
爆笑でね、
もうそう一番受けたなっていうのが分かった時点で鳴らしますと、う
ん、はいはいはい、
防災課の人が、
うん、
っていうイベントで、まあ、僕らはその朝から入って、まあ、そもそものライブの準備をした後に、うん、その避難経路とかを実際に歩いて、うん、ここからこう避難しますとかっていう講習みたいなのを受け、じゃあ、本番迎えましょうで迎えたんですけど、まあ、結果から言うと、
うん、
その警戒アラートが鳴った時に、
はい、
本当にあのにわか雨というか、
うん、
土砂降りになったんですよ、ちょうど、
うん、らしいね、
うん、で、うん、その避難訓練、まあ、訓練とはいえ、
うんうん、
お客様をその土砂降りの中駐車場までだから来るの早いて始まって4分ってまだ
友樹が遅刻する時間ってば、
そう俺が遅刻する時間なのよ。
おはようございます。
おはようございます
じゃないの。
ああ、真面目ちょめですね、本当に。はい、で、そうね、土砂降りの中、外に出して、うん、びしょ濡れにするわけにはいかんということで、うん、まあ、そのもう、外に出る訓練自体は、ちょっと中止しますっていう形にはなってしまったんですけど、はいはいはい、まあ、その場で、この警戒アラート鳴ってる1分ぐらいになり続けるんですけど、うん、その間は、皆さん、頭と首を守って、
うん、
体勢を低くしてくださいとかっていうアナウンスを、防災課の人がして避難指示をする責任者みたいな人としてね、うん、 っていうのをね、この本当に1900人近くのお客様が来ていただいて、
はい、
もう1階席はほぼ全部埋まってる状態で、あと2階席3階席、まあ、3階席までは使わないんですけど、2階席もちらほら人がいるぐらいの感じの中で、
うん、
マジでチラッてその客席見たら本当に全員ちゃんとこう指示通りやってくれてて、
うんうんうん、
なんかお笑い避難訓練という名前ではあるけど、はいはい、普通にお笑いライブ見に来た人とかもいるんじゃないかなって正直思ってたんですよ。これ900名もいれば、
まあまあ、避難訓練は別にやらなくてもいいというか、
そう、なんかこう、いやいや、やるのみたいな、
やんなきゃいけないのって、
ただでお笑いが見れるから来たんだけどぐらいの人いるかなと思ったらマジでいなくて、ちょっとすごいなと思ってしまったんですよ。あ、やっぱ皆さんその防災の意識高いんだなっていう。で、そのもう警戒アラートとなった後はちょっとまあトイレ休憩を挟み、
うん、
その後は普通にこの担当のね防災課の方を呼んで の、
うん、
あの防災講話みたいなものを、
うんうん、
まあ、トークセッション形式で芸人と一緒にやるっていう形で、それも多分1時間ないぐらい防災講話やってたんですけど、うん、それもめちゃくちゃ皆さん進んで質問していただいたりとか、
うん、
結構やっぱそういう意識が高い方たちがいらっしゃってるんだなっていうので、
うん、
あと単純に勉強になったことがめっちゃいっぱいあったんですよ、
うん、
その防災についてなんか備えておいてくださいねみたいな、
はいはいはい、
皆さんどんなの備えてますかみたいなやつとかで、だからめっちゃいいイベントだったなと思ったんですけど、まあ、中身の方で9組ネタをやりますと、
うん、
でまあ、オープニングでも事前に説明してますよ、
うん、
この爆笑が起きて会場が揺れたら、
うん、
この音が鳴りますと、
はいはいはい、
で、これが鳴ったら皆さんも避難訓練しますからね、うん、っつって、じゃあ一番受けた人がもし前半で誰かいたら、はいはいはい、その後の後ろの組はもうネタできないのと、
うん、
まあそうなりますねっていう、
はいはいはい、
まあ、その可能性もなきにしもあらずですと、
うん、
で避難訓練をするためのイベントではあるけど、
うん、
最悪9組終わるまでならないこともあるんですかみたいな話にもなり、
まあ、それはつまり爆笑が起きていない、そこまでの爆笑が起きていないと判断されている、
そう、うん、それもあるかもしれないですね、
うん、
芸人としてはそれはちょっと嫌だから、その場合僕らは避難していいんですかみたいな
滑って、
うん、
もう滑ってわーみたいな、芸人としては耐えきれないから避難しますと、
緊急滑り警報が出たらっつっていうのとかをね話しながらやってたんですけど、
うん、
結果、
うん、
9組目のメーバーカリーのネタまで、
うん、
ならなかったんですよ、
うん、
ならなかったというか、これはもう鳴らしてなかったが一番正しいんですけど、
うん、
僕はなんていうんですか、舞台監督みたいなことも普段と同じね、
うん、
やりながら、まあ、出演でもあったんですけど、横でその舞台監督として音響と照明やってるヤンビーとかにやってもらってたんで、
うん、
横で指示出しながら、あ、じゃあ出しだけお願いしますとかをやってる中で、横でその防災課の今回の担当の方が見てて、
うん、
その人の判断でじゃあアラートお願いしますって途中で言ってもらえるって言ったけど、
うん、
もうその人袖で体育座りして普通に笑ってライブを楽しんでらっしゃったんですよ。
見学してた。
そう、普通にハハハって笑ってて、
おじさんの見学者がいた。
そう、普通に楽しんでるじゃんと思って本当に途中で、あ、いや全然鳴らせないですねみたいな楽しんでましたみたいなことを言ってて
仕事忘れてんなお名前は伏せますけど、
ここは、ね、まあ、それで最終的に、メーバーカリーのネタのもう本当にオチちょっと前ぐらいの、
うん、
まあ、一番ピークのところがあるんですけど、そこで警戒アラートが鳴ってみたいなので、実際そういうじゃあ伏せてくださいとかもうできたんですよ、
うん、
でね、これね、
うん、
まあ僕が言う話ではないですよ、
うん、
まあ、実際僕はあれだったんですけど、9組中ね、
うん、
一番受けたのが、
うん、
多分僕だったんですよね。
それはお前が言う話じゃない
わ。いや、これはね、
それは仕
方ない。いや、これは仕方ないのは、今、俺がここに来て、
うん、
その時の、その日の話を今、僕がしてる以上は、
う
ん、仕方ないんですよ。
言ったもん勝ちです
か。いや、言ったもん勝ちというか、もうこれは、その当日、
うん、
全体を通した後、袖で見てたメンバー全員からも、うん、東京のところ鳴らしてもよかったな、つって、死に受けてたなっていうのをいただいて、あ、マジっすかみたいな。
まあ、ちなみに、ゆいゆいさんが、 はい、はい、あの1000人規模のやつ行きましたよと。
あ、ありがとうございます、
はい、来てましたけど、で前半が面白かったけどと、
はい、
わらっと来てますけど、
あ、僕がね、
アニゾウさんもどうでした、トモキが一番受けてましたってゆいさんに聞いてますけど、
あの僕が4番手だったんですよね、
はい、
すっとこ、ぼっちくん、うん、鈴崎、うん、僕だったかな、はい、ネタの順番としては。だからもう結構序盤も序盤だったんですよ、
うん、
前半がね、
まあ、だからゆいさんがね、どう、はい、まあ、あのゆいさん個人の、まあ、好き嫌いももちろんあると思いますけど、はい、まあ、客観的に見てあの会場がどうだったかみたいな感じでね、
一応ね、マジですっとこからねちゃんと受けてたし、
すっとこスタートってきて
ます、ね、そう、すっとこスタートだったんですよ今回、
珍しい、ね、
すっとこスタートでちゃんと受けてて、あの、まあ、鈴崎もちゃんと受けてて、まあ、ぼっちくんもそうだし、で僕も、まあ、あのその前の3組見てたから、うん、あ、やっぱ皆さんこの温かいなと、なんだろう、
笑ってくれ、ライブ、そう、笑ってくれてって言ったら
変だけど、お笑いライブを目的としてない方も、うん、あの後から知ったんですけど結果、
まあ、学校に配ったりとかしてるので、
そう、で、あの本当に那覇市の保育所の保育園の先生とかが、
うん、
あの保育所に専属の看護師さんとかと一緒に、うん、その本当に今度保育園で運動会があるので、
うん、
そういう時に起こった時にこの大人数を避難させるためのあれを知りたくて参加しましたみたいな、本当にそれを目的として来てる方も結構いらっしゃったので、普段お笑いライブを見慣れてない方というか、
まあ、ちゃんとお笑いライブじゃなくて防災の勉強をしに来たと、
うもういっぱい来てたので、子供たちもいっぱい来てたし、
うん、
だからの中でめちゃくちゃみんな受けてたなっていう印象はあったんですよ、
うん、
で多分まあその中でも、僕なんて多分一番知らんだろうなっていう人だから
まあまあまあまあまあ、
めっちゃ受けたんすよ、
うん、
やってても、
もうこれ以上そうかしか言いようがないから、
そう、ただ僕のあのネタではさすがに鳴らしづらいだろうなとは思った。
あ、
音と照明もめっちゃ使う、空気作ってやるコントやったから鳴らしづらいだろうなと思ったけど、珍しくね、はい、袖に帰ってった時に、
うん、
シュリとシンが次出番で控えてたんですけど、
うん、
ウェーイつってハイタッチしてきて、
そうい
や、いい、なんか900名、約ね、900名ぐらいいるお客様の中で、たくさん笑っていただけて、とっても気持ちよかったです。ありがとうございました。
お疲れ様でございました。
はい、あと、面白い現象が起きたのが、その、お子様もいっぱい参加されてたイベントだったので、うん、ぼっちのネタが、本当に、子供たちにとっては超あるあるなんだなっていう盛り上がりを見せてました。もう子供たちが笑う声と、
うん、
もう一緒になって喋る、わかるーみたいな声が会場からめちゃくちゃ先生こないのわかるーとかめっちゃ言ってるのが出てきて、なんか本当に普段のお笑いライブでは見れない光景というか。
ああ、はいはいはいはい。
あんまりその、起承転結って。
まあ、大人のね、方が見てるやつだと、まあ、ちょっとなんか。
多いじゃないですか、お客様。
かわいいとか、
うん、
あ、そう。そういえばそんなことあった、ちょっと遠い過去の記憶とかね。
そうそう。
なんか、あ、そういえばそんなことあったなとか。
で、今のだから、
今の子たちってそうなんだみたいな、ね。
中学生も同じようなあるあるを感じるんだなって、微笑ましいプラス、
うん、
急に大人びたことを言う、ぼっちの、このギャップとかがあったりじゃないですか。
まあ、どうしても大人が子供を見る目線になっちゃうからね。
そうそう、見る目になっちゃうじゃないですか。それが、マジで同世代に大爆笑っていう。もう袖でもずっとそれでメンバーが笑ってるっていう。いや、10代への刺さり方えぐいな、つって。
まあ、しかも喋るしね、まあ、変な話。子供ってさ、わかるとかさ、言うじゃん。大人ってやっぱ笑い声は出すけど、喋、
う
ん、っちゃダメっていうのが、ね、あるから。
そういうライブを見に来たっていう。あるけど。
ね、まあでも800人、900人ぐらいいたっていう、まあ、OTV さんのニュースで ね、
はい、
YouTube も、本にも上がってましたけど、まあ、あんだけの前でね、できるのはありがたいですね。
ね、今ちらっとコメントが見えましてね、ゆいさんからもね、ともきさんが一番かどうかは別として後半5組よりは前半5組が面白かった気はしますと、そこは今ともきがいるからともきが一番でよかったんですよ、
好みですかねって、
そう一番でよかったじゃないですか、
好みですかね
一応僕もこのコメント見れているからね
好みですかね、
好みですかね、ありがとうございます、はい、本当にね、
もしかしたら後半はいつなるんだろうという気持ちがあって集中しきれなかったかもしれません、
ね、いやそうなんですよ、そうなんですよ、だからそうなっちゃったんだよね、
あれまだならないんだってちょっとねなり始めるかもしれない、
そうみんな多分その感覚だった、あ、まだみたいな話だったからまあでもめちゃくちゃいいイベントだなと思いましたね、マジで、
あ、ね、まあ、でもいろいろなんかこう関心持ってくださったみたいで、まあ言ったらその防災危機管理課の方と、うん、変な最初にこういう話の打ち合わせがあった時私いたんですよ、うん、あの気象転結に、はいはい、まあ、その方をご招待して、まあ、こんなのがあるから見に来ませんかって言ってきて、はい、でその時の帰りにも挨拶したら、お笑いでこういうことってできるんですかと。
はいはいはい。
まあ本当は最初の話ではネタにこう防災のことを組み込んでとか、うん、まあなんかそんな話もあったんだけど、で、ああできると思いますよって言ってマネージャー紹介して、でまあ YouTube でもお世話になってる方なので、まあ YouTube とかでもちょっと話なんかはしてたので、まあなんか実現して、なんかまあその後、まあ沖縄チャンネルも撮影に行ったっていうことだったので、でね、はい、まあ後でなんかちょっと聞いたら、はい、まあなんかすごい、いいイベントだったって言ってたんで、またまたいろいろあると思うんです。
そうですね、だから実際にその避難をできなかったのが心残りというか、
まあまあそうですね、
はい、だからそのニュースでもやってたっていうのも各局から取材も来ていただいたりとかして、やっぱ初めての試みではあったんですけど、なんかすごいこの防災っていう結構緊張感のある話題というか、まあね、命に関わったりとかするようなことではあるけど、それをねちょっとこのお笑いで緩和しながらなんか伝えきれたのかなっていうのはあって、すごく良かったですね、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ちょっと早いけど CM 行きますか。
あ、そうですね、たくさんツイキャスもたくさんもうすでに皆さんに来ていただいてますので、メールもまだまだお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。それでは、いったん CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、茶谷町でハンバーガーはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ気象転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
名バーカリーノーブレイク、もちろんモンブランも出ます。
哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
綺麗だよな。
俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
なんで？
夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
もう。
FM那覇。78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、9月18日木曜日17時18分になっております。木曜日人チャンプルやっております。
やっております。はい、ツイキャスもたくさんありがとうございます。ゆいゆいさんこんにちは、と
じゃ、
ヌンさん、ヒートさん、トモキさんこんにちは、
こんにち は、
ヌンさんはあのヌンさんかな、あのヌン、ヤンビーですかいや、あのヌンさんだったらヤンビーですかでわかるんだけど、あのヌンさんじゃなかったらヤンビーはわからないかも。
ね。
はい。たけしさん、こんにちは。久しぶりにツイキャス来れましたと。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
たけしさんね、もう、3年ちゃんもありました。
ゆいさん、ともきくんのネタ、元カノゆいは実在の人物ですかと。
そうですね、名前だけで言えば実在はしてましたね。
ネタとしては、
ネタとしては別にそんなね、あの10年待ちに待ったみたいな、
うん、
大学の時、高校の時にお付き合いして大学で離れ離れになったけど、卒業したら結婚しようねって約束をしてたっていうコントなんですけど、
あ、
で、
はいはいはい、
その元カノが現れることはなかったっていうコントの導入であるんですけど、そういう約束した人はいないですけど、はい、
いないそうです、
はい、
ゆうきさんがわらわらわらわらってきてますね、むっくりくりくりくりくりさんこんにちは、
こんにちは、
はい、リナコロペイさんこんばんは、
こんばんは、
お、トキシーさんだ こんにちは。
あ、ツ
イキャスにもこっちにもありがとうございます。個人的にはゆいさん、個人的には中盤からなるんだろう、最後になるんだろうなと中盤から予測してましたと。初めてお笑い見た人たちもいい体験でしたねと。
そうですね。
ゆいさん、あ、じゃあともきさんが一番で
と。じゃあありがとうございます。
素直に受け取りなさい。ありがとうございます。そう、3連休だったじゃないですか。
はい、
ダイビングに久々に行ってきまして。
へ
ー。先月かな、先々月かな、先々月かな、YouTube で、あつきと夜波音を連れて体験ダイビングに行ったんですよ、
はい、
で2人は完全に初だったので、
はい、
で最初は夜波音カメラマンっていうことで行ったんですけど、うん、初すぎて、カメラやっぱ持ってできる余裕がないというかあるかもしれないけど、うん、まあ、したら耳抜きができないとか、まあ、あったので、まあ、カメラ私が持って、まあ、2人が楽しんでる姿撮ったりとかして、
はい、
でやったんですけどやっぱ、体験だとやっぱその2人が優先というか、まあ、気にしながらだったりとかゆっくりペースだったりとか、まあ、時間がちょっと短かったりするわけ、
うん、
でちょっとやっぱ今年もはファンダイビング潜りたいなと思って9月に絶対潜ろうって決めてたのね。でいろいろこう調べて本当は明日お休みもらっていこうかなと思ってて、
はい、
9月19日にでもなんか天気がなんか今日から崩れるみたいな、
そうですね、
天気予報週末がちょっとなんか今熱帯低気圧が3つできてるっていうのもあって、うん、まあ、週末から崩れるっぽいっていうのがあったからもう金曜日かな仕事終わりにあいやと思って19日に行ったらもしかしたら透明度悪いかもと思って、
はいはいはい、
で調べたら15日か17日が良さそうだったわけ天気もいいし、はいはい、前の日の天気もいいしで、
うん、
でも17が撮影入ってたから絶対行けないじゃあ15日に行くしかないと思って3件ぐらい連絡して、
うん、
でもう直前だから電話してからしたら沖縄在住ですかって言われてはいっつって、うん、3連休最終日なんで平日はってみたいなこと言われてああでもですよねって言ってで、まあ、3連休最終日でもお客さんもいっぱいだからもうちょっと船乗せられないからまた別日にしてくださいって2店舗言われてで最後に確認したところに、
うん、
あ大丈夫でお一人だったら大丈夫ですよって言って、
うん、
でもう行って、まあ、YouTube でお世話になったところ行ったんだけどもう本当に船の乗船人数ギリギリではないんだけど、うん、もう本当に外国の方もうだし、観光の方もだし、
はい、
体験ダイビングで多分大学生5人組ぐらいの男の子とかも来てて、もうなんか、そう、おこんなに船の上に人が乗ってるのは久々に見たなと思いながら。
うん、まあまあ自分も久々だしねっていうのもあるだろうし。
まあ普段は本当に祝日は避ける、
うん、
のんびり行きたいから
そうね普通はね普通はというか行ったらあれだけど、
うん、まあそういうね機会があるならもうここにしかどうしても祝日にしか行けないとかだったらあれだけど、うん、そうでも行ったけどめっちゃ綺麗だったケラマ諸島行って北谷、うん、出発して船1時間乗って、うん、ケラマ諸島ケラマの方まで行ってもうインストラクターさんもびっくりするぐらいもう今日は多いって言って
へえじゃあもう撮ってもよかったんだ
そう30分の2本潜って1本目は結構でも流れが速くて、
うん、
こうキックしても全然進まないわけ、
はいはいはい、
もうなんかどんどんどんどんこのなんか魚と同じぐらいもなんか泳がない魚と同じぐらいこうどんどん流されてるわけ、
はいはいはい、
あ流されてんなと思
いながら怖いやつだ
全然怖くないんだけどふーって流されるっていうより気がついたら波に押されてるみたいな全然前進まんと思ってでインストラクターさんも分かったみたいでなんか流れ強いからあっち行こうみたいな感じで、
うん、
方向を変えてもう水深10メートルぐらいかなそんなない3メートルから10メートルぐらいのところ行ったり来たりみたいな感じでもうずっとでも本当に久々に海の中でぼーっとしたなっていうぐらいもうここ住みたいなってずっと思いながら
住みたいなになる
んだなるなるなる3メートルぐらいのところなんかちょっと砂浜の広いところがあってで向こう側にサンゴ礁大きいのがこういっぱいあるわけ、
はい、
端っことかにもでサンゴ礁も綺麗だしサンゴ礁に魚が集まるから、
はいはい、
あれだし3メートルぐらいだからこう太陽の光も入ってくるわけ、
はいはい、ああいい
そうそうめっちゃだからそれが綺麗で
いい釣りスポットにもなりそうだな
お全然 YouTube 更新されてないやつこんな感じこういうなんか水面の光が影になってで、
はいはい、
なんか揺れてるのをそそ見ててうわめっちゃいいなと思って でもそこでもうずっといいな、住みここに住みたいな、でも食事はやっぱ地上がいいなと、沖縄そばとか食べたいしなとか、
なんかそんな何現実となんかファンタジーな感じで考える
の。そうだからエラ呼吸と肺呼吸両方がいいよなと思いながら
両生類的な、
そうそう両生類的なのかな、それかすんごいもうチラウミ水族館並みのこのガラスに、を海の中にこう沈めて、はい、こう家をこう海の中に作るか、でも台風大変だろうなと思いながら
そんなこと考えるんだ
そんなこと考えてた、ずっと300キロぐらいのところで泳がないで、砂浜でこうね、もうほぼほぼ寝転が、うつ伏せで寝転がってから。
ダイビングの人はそうなんだ、なんかあれ綺麗だな一択だと思ってたけど、
いやいや、まあまあ、でもなんていうの、そのダイビングの中でも好みってあるから、ちっちゃいの探すのが好きな人とか、
うん、
でまあ、地形って言ってこの洞窟の中入るのが好きな人とか、はいはいはい、で、まあ、自分地形が好きなんだけど、今回行ったポイントがサンゴ礁とかのとこだったから、はい、もうただただのんびりと、
比較的浅めな、
そうそうそう、浅かったから、
うん、
私もう、でもみんなさ自分たちのカメラ持ってるね、 GoPro の。
いやそうね、もう今当たり前のようにみんな持ってるから ね、
なんか水中カメラの貸し出しとかさ、なんか、うん、撮ったやつデータであげますみたいなサービスとかもあるけど、ほぼほぼ半分以上持ってた、
ね。だから GoPro っていうそのアクションカメラみたいなやつがある、うん、手持ちのね、こんな四角いあれどんぐらいだろうね、ミンティアとか
に、あ大きさね、
うん、サイズ的にね、
まあ、携帯の半分3分の1ぐらいだね、うん、大きさ的には。
あれもね、どんどん新しいシリーズが出てるけど、その古いやつとかは安く買えたり、うん、でも性能はね、防水とかケースに入れればバッチリだしとかはあるから、もう今手に取りやすくなってるからね、
うん、いやでもなんかカメラあったらやっぱカメラの方に集中しちゃうんだろうなみたいな、いい映画撮りたいみたいになっちゃうから、うん、まあもう本当に今日はもうなんか、まあ、別にもともと持ってないのもあるけど、うん、もうなんかカメラとかじゃなくて、もう
肉眼でね、
肉眼でもうのんびりと
脳裏に焼き付けるやつ、
もうよかったな、本当によかった。
いやいいね、僕はだからそんなあんまりがっちりのダイビングはしたことないので、
だから来月もう一回地形で行きたいなと思って、一人で平日
地形行きたいってこと、
近いとこじゃないよ。ごめんなさい、方言でボケるの。頭フル回転しちゃう
から。ああ、ごめんなさい。いや、方言としてしかちょっと、はい、受け取られなかったんで。
そうそう、ね、洞窟とか、
はい、ちょっとね、すごいこの、
そうそうそう、急にフォールになったりとかする。
割れ目ができてたりとかね、する間を抜けたりするようなのもありますから。そうそう、
いいんだ、楽しいんだ、
ね、あれでしょ、洞窟みたいな穴が開いてるところのね、
う
ん、下からこの水面見たらね、日が差してきてねとか、
まあ、青の洞窟とかがそんな感じだよね、うん、はい、もう久々に行けたな、
ね、3連休ね、
うん、
まあ、特に何があったか、だその避難訓練があったなっていうのと、うん、あとベンビーさんがその3連休の間も、
はいはいはい、
まだ沖縄にいたんですよ。
結構長いこと、
そうそう、いや先週
旧盆で帰ってきてて、
そう先週先々週ぐらいお仕事か何かで一旦帰ってきて、
うん、
一旦戻り東京にね、でまたその旧盆で帰ってきて、そっからその3連休までちょっと長めにいたのかな、うんうん、っていうのもあって、ベンビーさんがこの那覇で週一でバーを、
はいはいはい、
曲がりでね、
うん、
週一ベンビーのバーで、
うん、
せっかくなんでというバーせっかくなんでっていうのでよくやってたんですけど、
うん、
それを久々にやろうと、
はいはい、
うちのお店でね、
うん、
ガナハベースで、15日が月曜日だったかな、
月曜日
祝日に行われたんですけども、それもたくさんの方来ていただいて本当にありがとうございました。それこそね、さっきツイキャスもいただいて目の前にも来てたたけしさんも、
うん、
その3連休沖縄来てたっぽくて、
うん、
土日もガナベに普通に飲みに来てて、
うん、
あそっか明日ベンビーさんのあれかっつって、あ明日も来るかっつって、本当に3連続来ていただいて3日連続ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。とかもういろんなリスナーさんとか、もともとそのせっかくなんでが好きで、
うん、
来てた当時のお客様とかも、
うん、
その情報を見て来ていただいたりとかして、なんかすごかったな、ベンビーさんのその好きな皆さんのこの熱量というか、
うん、
でおつまみとかもあんまり こっち側で用意できないので、
うん、
でバーせっかくなんで自体が、まあ、ただ飲んで 歌って楽しみましょうと、うんうん、でおつまみとかも皆さん自由に持ち込んでくださいと、うんうん、自由にやってくださいみたいな感じでの告知ではあったんですけど、マジでめちゃくちゃ持ってきてくれるんですよ。
あ、もう自分のだけじゃなくって、みんなで分けようと、
そうそうそう、みんなで食べましょうみたいな。だからめっちゃ周りのテーブルとかにもシェアするし、であちら側からもシェアしたのが返ってくるしみたいな。だから本当に一体感というか、このお客様がベンビーさんと楽しみにして、
はいはいはい、まあ、宴会というかテーブルごとというよりもお店とベンビーさんみたいな。
そう、めちゃくちゃいい、なんかそういう会だったなと思って。結局3時まで、9時オープンして3時までの6時間、うん、最長その飲み放題って言ってたんですけど、本当に最初から最後までいる人もいましたし、結構4時前ぐらいまで開けて、ベンビーさんも最後の最後まで楽しそうにしていただけて、だ
ね、空港着いたら寂しいってなんかツイートしてましたからね、
うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。1個メール紹介していいですか。沖縄行ったら何食べようと思い浮かべた時に沖縄そば、うん、ステーキなどがパッと出てきますが、沖縄はパン屋さんが結構ありますよねと。沖縄チャンネルでもいくつかパン屋さんの回がありますが、ヒートおともきさん、パン屋さんは行きますか。1個が100円200円台のお店だと安いと思ってまずはカレーパン、そしていろいろ買って結果2000円近くになることありますねと。もうだいぶ買えますね、うん、お二人がついトングで掴んでしまうパンは何ですかということで、ラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。
パン屋さん好きだから俺あんまり行かないようにしてるんですよね。
私も一時期、うん、お休みの日に行くみたいな、はい、なんかいろんなのをなんか調べておいて、うん、休みの日はそのパン屋さんに行くみたいなのをやってたんだけど、うん、そうね、まあ、なんかわざと抑えるというか、
そう買いすぎちゃうのよ、そう、うん、もうまさにクーさんの言う通り。
なんか撮影とかでは行くけど、うん、あんまりそうね、パン屋さん行きたいところはいっぱいあるんだけど、まあ、なんか本当にご褒美な日に行くみたいなぐらいにしてる。うん、うん、休みの旅っていうのはなくなったかな。
ねえ、何かな。僕は確実にお惣菜パンのあのベーコンかウインナーが入ってる系のやつは一番最初に取ります。
私くるみパン。
くるみパン、うん、すげえ初めて聞いた。
そう、めっちゃ好きだわけ。あのさ、なんかちょっとこうお花みたいな形になってるの、くるみパン、わかる。
いや、わかんない。
なんか大体くるみパンってそんな形してるんだけど、でお店によってはそれがあんパンだったりとか、あんこ入ってたりとか、うん、まあ、普通の何も入ってないのもあるし、それが好きなんだけど、うん、クリームチーズが入ってるとか、あ、ちょっとなんかアレンジしたやつとかもあるんだけど、はいはい、実家にいた時からお母さんがよく買ってくるわけ。買い物行った先のスーパーにあるパン屋さんのパンをよく買ってくるんだけど、まあ、たまに一緒に行って何買うって言ったら、大きいのがあるわけ、こんぐらいの、そのくるみパンが、
はい、
1個が1個分ぐらいの、こうちぎって食べるみたいな、うん、あるんだけど、もうあれを絶対買ってたから、今でもパン屋さん行くと、うん、くるみパンは買うね。くるみパンと、一時期ハマってたのは、うん、あのフランスパンの中にさ、ベーコン入ってるの分かる？
あ、はいはいはい、
なんかこういうエビなんとかみたいな、なんか名前なんだろう、
なんとかエピじゃなくて
かな、なんかエピかな、うん、なんかこうなんか葉っぱみたいなのがこうなんか連なってる形してる。
はいはいはいはい、分かる分かる。
そう、あれが好きだったな。
あ、はいはいはい、
あんま甘すぎない、あんまりしょっぱすぎない、
はいはいはい、
のが好きかな。
だからもちろん僕はだからベーコンとかが目に入ったらすぐそれ取っちゃうんで、そのベーコンエピみたいなやつも取るし、
ちっちゃい頃はもうチョココロネ一択だったね。
ああ、俺甘いのはあんまり昔から食べてないん
だ。今はだから、うん、今はもうあんまり食べきれないからあれだけど、なんか誰かが食べてんの一口ちょうだいってもらうぐらいだけど、うん、ちっちゃい頃はもう本当にチョココロネのあの後ろからこうピーってこう、あのなんていうの、渦巻きになってるやつを
ほどいていくの。
そうそう、ほどいてつけて食べるっていう。
へえ。
だったな。
いや、ちっちゃい頃のパン屋さんの思い出は、俺もうアンパンマンの顔した。
あ、あるね。
パン。
中身チョコレートとかなんでしょ。
を取ったりとかはしてたけど、今は惣菜一択かな、基本的に。あと、アニゾーさんからもありましたけど、塩パン。
あ、はいはい、今増えてますね。
ね、だからいろんな、お店によっても多分味がちょっと違ったりとか、塩加減が違ったりとかするから、塩パンがあったら塩パン1個買うようにしてます。
あ、
まあ、この塩パン美味しいなとか。
なんだっけ、浦添かどっかに、うん、あの東京で有名な、うん、トリュフの塩パンが浦添にで、あの多分市役所前かな、市役所の近くにできてて、うん、そうそう、なんか時間によって出てるみたいながあるらしい。
そういうのには俺多分あんまりいかないな。
なかなか狙っていけないさ、ね、
うん、そうね。
たけしさん、今蒸しパンを毎朝食べてますと。アニゾウさん、よもぎアンパンがあったら買っちゃう、わら。かわいい。アニゾウさん、もしかしてベルク？多分ベルク。焼きたてのパンの匂いがいいよね。ベルクってスーパー中に多分あるやつかな。パン高いからな、パンだけじゃないけど。まあそうですね。
まあそうね。
いろんなもんが。いやでも、今なんか思い浮かんだんだけど忘れた。あ、そう、コンビニで、で、まあコンビニのパンも美味しいじゃない。
おー、
で、
はい、
うちの親結構、なんつうんだろう、ご飯は、食事3食、朝昼晩はご飯派なんだけど、うん、うちの親結構間食をするのよ。おやつを食べるっていうか。で、絶対置いてあるわけ。パンとかお菓子が。
うん、
で、スーパー行ったら絶対パン買ってくるんだけど、山崎パンの、
はい。
いちごスペシャル。っていう、はい、今でも沖縄でもちょっと似たようなパンが売ってるんですよ。まあ、いちごクリームが挟んである。あれなんだけど、ちょっとケーキっぽい、スポンジケーキにいちごクリームが挟んであるようなパンなんだけど。
あれじゃなくて、ランチパック的なやつじゃなくて、
じゃないの、もっとケーキっぽい。あ、ケーキ、うん、ケーキっぽい。
ケーキっぽい、
そう、いちごスペシャルだった
から、ね、あのサンドイッチみたいにして売ってるやつみたいなこと。
うん、違う、これこんな。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、今沖縄でも最近なんかや、ね、あの、あれ、これ山崎、あ、違ったみたいな感じが結構あるんだけど、これが、うん、あの季節によっていろいろ変わったりするわけ。コーヒー、まあいちごスペシャルはあるけど、
はい、
バナナだったりとかコーヒーとかがあって、はあはあ、これ好きだったな。
半円のやつでしょ。
そう
形、見た目としては、
そうそうそう、
だから、ショートケーキとか のスポンジケーキの間をシャシャシャって横に切ったやつの中にクリームといちごを乗せてパタンって畳んで半円になってるみたいな感じ
ですね。山崎パンの X がある。それあるか。
いや、あるでしょうね。
こっちにいたら全然あれだから飲みないから。ほら、あの、1位がいちごスペシャルで、なんと売り上げの約半分がいちごって。いちご、ふすまいちご、あれわかんない。いつもイントネーション怒られるから。ね、ほら、コーヒーサンドモカもね、好きだった。で、ないとバナナスペシャルが出てくるかな。
あ、だからそういう、なんていうの、パン屋さんというか、うん、あの、街のパン屋さんとかじゃなくて、
うん、
パンメーカーのやつで言えば、
はい、
もう沖縄の人間からしたら、やっぱり、みんなはゼブラパンとかって言うけど、僕はもう、あの、仲良しパン一択かな。
仲良しパンね。
うん。仲良しパンは具志堅かな。
あれだよね、波打ってるやつだよね、カエルのやつだよね。
そう、カエルのやつ。
あっちはそうですね、具志堅パン、ね、
具志堅パンの仲良しパンが僕はもうちっちゃい時のおやつの定番でした。
いや、こんなこと言うの野暮なのは分かるよ、分かってるよ、はい、分かってて言いますよ、前から言うこと、はい、カロリーがすごい。ゼブラパンとか仲良しパンの裏面のカロリーさ、
うん、
え、これ1日かけて食べなきゃダメじゃないっていうカロリーだよね。
でも最近コンビニで売ってる仲良しパンはハーフでしょ。
あ、そうハーフ、
うん、あれはだから一人で食べるからそのカロリーが気になる。
まあまあだいぶまだそれでもちょっと高めですけどね、
うん、うん、
まあ、それを気にしてたら食べるなっていう話になっちゃうから言わないけど、うん、言ってるけど、
いや、まあ、違う、今はそんな食べないですよ、
うん、
けどそのいちごスペシャルとかのあれで言えば、幼少期の時うちはその3食のうち、1日のうちのご飯の3食のうち朝食は絶対パンだったんですよ、うん、で、基本的には食パンなんだけど、
はい、
たまにその仲良しパンがデンって置いてある時があって、あのハーフじゃないやつ、
はいはい、大きいやつね。
そう、大きいやつ、
うん、
あれのこのなんていうの、一山をちぎって一個、
うん、
それぞれ一個ずつっていう朝ごはんだったりとか、で兄貴と僕が一山を取って、え、こっちの山の部分ちょっとそっちに残ってるさっつって、
綺麗に割れない、
一個ずつだろって喧嘩したりとか、ね、そうそう、するときに、いや、切るのっていうか、あれも手でちぎれるように、
まあまあまあ、ちぎれるけど、ちょっとこう、なみなみができてるけど、
そう、っていうのが定番だったから、僕はあんまり、だから、ゼブラパンを食べるっていう習慣がなくて、渦巻きパンとか、
最近、まあ、最近、去年ぐらいかな、おきこパンさんの方に、だから、ゼブラパンとかがある方に、取材っていうか、撮影化していただいて、はい、うん、で、ゼブラパンをカットして、
はい、
あの、オーブンでちょっと焼くと、
はいはいはい、
あの、砂糖のところが、
溶けて、
そうそう、ちょっとブリュレっぽくなる、はい、パリパリになってケーキっぽくなってめっちゃ美味しかった。
うん。ゼブラパンもね、だから、すごい人気ですからね。
むっくりくりくりくりくりさん。はい、マヨトウモロコシパンを縦に半分に折ってガブリといくのが好き。あ、わかる、マヨコーンのパンも好き。
ちょっと丸っぽい形になってるやつね。
なんか間がちょっとくり抜かれてるというか。
そうそうそう、真ん中がくり抜かれてる感じで、うん、であのマヨとそのねコーンが混ざってる、うん、サラダではないけどね。
そうそうそうそう、
ツナマヨ的な感じ の、あのマヨコーンみたいなのが乗ってるやつ。
うまいね。アニゾウさん、スカラで売ってる、切れてない渦巻きパンいつか買って食べたいと思ってると。あ、スカラで売ってるんだ。あ、
なんか切れてない渦巻きパン。
そう、なんか本当に枕みたいな。
はいはいはい、
もう切ってない、この、なんつうの、端っこもそのまんま。ただ巻いてるだけみたいな。まだ切ってないやつが、多分毎週とかじゃないかもしれないけど。
焼きたてのバームクーヘンみたいなことね。あの、棒に刺さってる状態の。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
感じのやつを。
売ってるんだ。
なんかね、毎週だったか日曜日だったか、そう、なんか毎日あるわけじゃない。
うん。
とか、なんか産業祭りとかで売ってるって言ってた、おきこぱんさんが。おきこぱんさんかな。そうそうそうそう。でっかいのと。むっくりくりくりくりくりさん、三角の黒糖なのかな、茶色い蒸しパンが好き。
ああ、あるね。
あれってパン屋さんで売ってる、なんかあの蒸しパンでしょ、本当になんかラップで包まれてるようなやつでしょ。
あのスーパーに入ってるパン屋さんとかで売ってたんじゃないかな。街のパン屋さんとかではそれ作ってないと売ってないと思いますけど。
あの最近 それこそ YouTube で、どこだったかな、読谷、
うん、
だったかなの、読谷じゃないな、どこだったかな、中城か、
うん、
の福木パンさん紹介してたんだけど、はい、あの読谷村に水園だったかな、うん、であるパン屋さんがあるんだけど、めっちゃ有名で、
はい、
そう、
えそこでなんかあったあるじゃないの、
うん、行きたいなって、
行きたいなって話かい、うん、なんかあった話かなと思って、
なんもない、はい、ということで、
うん、
一回 CM 行きましょう。
はい、パンの話でね、盛り上がってましたが、うん、一旦また CM 行きまして、まだまだメールも募集しております。それでは一旦 CM です。はい、9月18日木曜日17時41分
はい、
はい、木曜日にチャンプレーやります。
はい、ツイキャスの方ありがとうございます、はい、あー、わかるいちごスペシャル、丸いスポンジのやつでしょうと、あるねいちごスペシャル、クリームとジャムで口の周りがベタベタになるやつと。そうです。一時期ねお土産ランチパック買ってきてたけどね。
そうですね、沖縄でも今はねその似たような製品がね、そうそうそうそう、
形のがあるので、
はい、おきこさんとか
あれ結構賞味期限短いのよ、
ランチパック自体がね。
そうそうそう、だからなかなかね、うん、群馬はイチゴのイントネーションおかしいんだよね、塗装。
だからイチゴになるってこと？
何がただ、なん、イチゴ。
いや、わかる。だから何が正しいかは。
ふすまと一緒って。
イチゴじゃん。
そう、が正解なんだけど、イチゴだわけ。
そう、イチゴって言っちゃ、言ってるでしょ、
そうそう。あれが違うって言って、
うん、
前に舞台というか、まあ、配信になったんだけど、うん、ビューティフルサンデーっていうところ、舞台の時に、
うん、
イチゴっていうセリフがあったわけ。イチゴって。うん、いうセリフがあって、ずっと直高に、
うん、
いちごって言って、
うん、
いちごって言ってから、ふすまって言って、ふすま、うん、いちごいちごって言って、
いちごもだから直高のセリフもいちごになってるから、それはずっと俺らしょってずっと言ってたよ。
じゃあもう直んない、わかんないのよ。でもだからずっと言う、なんかあるたんびに直高にずっと呼ばれてて、
うん、
でもうなんか頑張るわけだから、このし、うん、いちごっていう時にまだ頭の中でふすまって言ってから、いちごって言ってるわけ、
うん、
で、正月に実家帰るじゃない、
うん、
実家に帰るでしょ、で餅つきやってるじゃない、はいはい、年末にやってて、いとこが大福、うん、いちご大福が食べたいと、いちご大福が食べたいからって言って、うん、自分たちでいちご買ってきて、
うん、
買ってきて、やろうと、で、うん、まだあるとかっていう話をこうするわけさ、
はいはい、
持ってくとか、まあ、持ってくも持ってぐになるんだけど、うちは、うん、で言ったら、もうあれよ、なんかもう直高発狂するだろうなっていうぐらい、いちごあるみたいな、もうなんかもうイントネーションがおかしくなってて、もう何がなんだかわからんなと思いながら、もうすごい、もう、
あ、そうか、これは何、その群馬寄りの皆さん
とか。あ、そうそう、うちはもう本当に群馬との県境の埼玉県なんで、うん、イントネーションがどっちかっていうと群馬寄りだわけだから、
群馬の人もみんないちごになるってこと、
いちごになる、なんかえちごだよね、
越後、
越後、越後、
そう、越後の言い方になる。
そうそう、越後。だからほうきとか掃除とかも違うみたい。
ほうきになるの？
あ、ほうきは違うかな。掃除、
掃除、
掃除なんだっけな、なんかも違うんだよな。
障子、
ちゃちゃ、掃除、掃除、わかんない、まあ、何かも違うってよく言われる。だからよくなんかほら標準語のイントネーションはヒートに聞きなって言われるんだけど、うん、もうだんだん何が何だか分からなくなってきた。
もう違う、
入り口も違うし、
うん
うん、持ってグーって言うし
持ってグーってことで
しょ。そう、持ってグーって言う。おお、変な人来た
本当だ
飛んで、妖精が来た、妖精がすごい。チョメノスケと40分も差があるじゃん
本当だ
コンビで同じ時間に始まるラジオ出るのに、ねえ、髪の毛切って40分も違う。群馬方言だからいいよと。
群馬の方言なんだ。
もうフランスパンでいいよ。フランスパンではない、あ、なんだこっちか。ハード系のパンをハード系っていう人苦手、こんにちは、うん、
いや
言ってるやし他に言い方分からない。
ハード系って何？
フランスパンとかじゃん。
だから硬いやつってこと。
そう
そんな人いる？
いるいるいる。
いるの？
うん。
え、聞いたことない俺。
え、だってソフトパンって言うじゃん。
言わない、別に。
言うんだよ。
え？
言えよ。
言わないよ。
ソフトパンって言うんだよ。
パンは基本全部柔らかいもの。
違うよ。
硬いパンはフランスパンぐらいしかないもん。
あるんだよ。
他にもあんの？
なんかクリスマスに食べるみたいなやつありますよね。あれも多分
クリスマスに食べるやつ。
なんか黒いやつ。
は？
あるのよ。黒い黒糖のなんか、パンが、硬いやつが、ハード系のパンが。
黒いクリスマスに食べるパンなんてある？
あるのよ。あ、これこれ。
知らない、何それ。
ほら、クリスマスのパンといえば、これこれ。
黒ではないやつね。なんか、何だったっけ。
なんか黒さ、このし、黒、こ、あの、白砂糖取ったら来る。シュトーレン、シュトーレン、はい、ドイツ。
ドライフルーツとか入れて、うん、長期保存できるパンね。昔ながらの。
あれケーキなんだ。クリスマスのパンじゃなくてケーキでしょと。パン界隈はハード系って常識よと。
へえ。パン界隈がどの辺にあるのかは知らないけど。
これ、あゆった？アルッタ？アルッタか。アルッタも群馬っぽいと。アルッタって言わないの？
アルッタって何？
歩いた、歩いた。
言わない。
あ、言わないんだ。
うん、
もう歩ったって久々に言ったはずな。もういつメール来てまーす。
はい。
あ、2通になった。
ありがとうございます。
伊藤さん、ともきさん、こんにちは。岡山のまぶぞうです。
お、2代目。
2代目。14日から16日、沖縄旅行行ってきましたよと。
お、
あ、そうだった。ちょうどその時にイベントがないって話されしてたんですよね。1日目はレンタサイクル、2日目はレンタカー、3日目は路線バス。たっぷり沖縄堪能してきましたよと。全部の、ユイレール以外全部乗ってるじゃないですか。
ね、沖縄の公共交通機関ね。
それにしても沖縄の地名って字面も読みもかっこいいですよねと。そこで今回見つけたかっこいい沖縄の地名ベスト3。
お、
読める？これメール見れるの？
いや、わかんない。
メール見れない。うん、那覇市、王者名。まあ、王者名は多分読めると思います。ともきも。浦添市、
うん。
これ、読めるかな？
読めるよ。バカ言ってんじゃないよ。
読めるか？
両親は奄美大島とはいえ、俺は沖縄で生まれ育ってんだよ。バカ言ってんじゃないよ。
あ、携帯が、あれしてくれない。
変換してくれない。
変換してくれない。
読めるよ、バカ言ってんじゃん。浦添市実着でしょ？
違うよ。
じゃあまず。
大体みんな言うやつでしょ？
そう、見えてないわけよ。
県外の方が言う、読めないやつでしょ？
うん。
待ってよ。
浦添市、内間でしょ？読めるよ。
違うよ。内間。
大平でしょ？読める読める。その、字をまだ見れてないのよ、俺は。メールの、その。
はい。
伊南瀬。
おお、浦添市伊南瀬、四文字ですね。伊藤の伊に奈良の名、武士の武、瀬長島の瀬、
うん。
はい。じゃあその後。
読めますよ。その後。
まあでもその後が読めたら読めるかな。
第3位。
うん。第3位なんだと思う。沖縄市です。
沖縄市？
沖縄市。
沖縄市はどこかな。なんで俺はまず。県外の人が読めなさそうなものを予想するクイズから始まるの。
伊南瀬に似てる。
沖縄市。
はい。
ああ、意見等じゃん。
おお、正解。
ああ。
はい、
読めるバカにしてんじゃないよ本当に。
マブゾウさんがちょっと安心してるだろう。よかったよかった、読めた後
36年沖縄で生まれ育ってんだよ。バカにしてるんじゃないよ本当に。
お二人の好きな地名は何ですか。
好きな地名おろくかな。
まあそうね、読めないとは言ってないからね、うん、まあでも、
まあ、でも
よく言うのは、私は、うん、あの、観光客で来てた時に、レンタカーに読み方が入れられなくって、
うん、
困ってた。
うん、
あの、住所とか、ネットで住所調べて、レンタカーに、まだ Google マップとかもそんなに普及してない時か、はいはいはい、なかったぐらいの時に、レンタカーにこう、住所入れたいんだけど、うん、今でも覚えてるのが、ハエバル？
ああ、はいはいはい。
南じゃない。
はい、
で、魔行探してもどこにもなくて、
はいはい、
魔行にない、魔行にないってなって、で、なんかなと思って、魔行探してもないってなって、で、携帯で、携帯かなんかで頑張って、探して、そう、読み方とか打って、ハエバル！ハ行と思って。
あれね、カーナビにね、
そう
打ち込むときに。
はぁと思って、あったってなって、読めるか
そうか。そういうつまずきがまずあるのか。
読めるかってなって。もう全部にルビー振っとけと思った。レンタカーで一人で切れてました。
そんな、ね、それ考えたら今便利ね。Google マップとかそれぞれでね、もう持てるから。
金子団。
金子団、ね。
ハエバル町金城。
はいはい、はい。
福岡県内でも一目置かれるかっこいい地名、立ち洗い。
立ち洗い？
立ち
洗い？
立ち洗い。大刀、大きな刀を洗うで立ち洗い。
おー。
まあ、立ち魚とかね。はい。お魚もいらしますね。はい。沖縄大好きさんいらっしゃってますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ためになるラジオ、金城とか。コチンダ、コチンダチンダっていうラジオネームが好きと。あ、まあ、コチンダもそうですね。
おー、まあ、そうね。ハエバルとコチンダいつも並べてね。
まあ、あとは同じ地名で漢字で書くけど、読み方違うとか。うん、なんか YouTube、それこそ YouTube の撮影行って、うん、どこどこのどこどこに来てますみたいな、にありますって言って、うん、しょっちゅう読み方間違えてコメントで指摘される。読み方違いますよって言って。
だから、ジャーガルもさっきね、モンブランの、
ああ、はいはいはい。
気象転結の CM の、ね、ラジオ CM のやつで出てくるけど、あれも最初見たら一瞬戸惑うんじゃない？
ああ、そうね。伸ばし棒
シャ、え？
せめてジャガルでいいとか、ジャガリとかさ。
ジャガル。
とか、伸ばし棒。
ジャガルね。とかもそうだし。
まあまあでも、沖縄の地名って言ってるけど、うちも、うん、八甲線乗るだけでも結構まあまあな、読めはっていうのはいっぱいあるからね。駒川とか。
だからそうね、そう結局県外行っても我々読めないのとかあるし、うん、読めないの
と
か
と、ね、大阪行ってもなんか読めないのもあったりもするので、まあ、自分のとこのね、
うん、
まあ、言ったら自分のとこのになんていうの、生活圏内でも地元のねとかでも、あ、みんなこれ読めないんだって結局なるからね、
うん、
あ、ね、
むっくりさんも30年前富城を、
うん、
豊見城って言って沖縄の人をみんなハテナを浮かばせるっていう。
まあでも豊見城だよね、富城、確かに。
そっか、
富城、まあ城も城だしね。
そうね、
正式名称は富城市だな、そうなので。
そうだから僕ら今、僕も普通に富城って言いましたけど、
うん、
その地元の人に言ったら、うん、富城なって言われるし、
うん、まあなんか学校とかは富城なんだって。
そう、富城高
校、ね、地名、市としては富城市らしいです、うん、はい、八甲線の駅名は難しい、近所の地名、目に尾、
尻尾の、
そうそう、尻尾の尾と書いて釈迦の、
え、
どこまでが 目の分断なの、釈迦のまで、
釈迦のまで
いや、もうこれ始めたら私はこういうの調べたくなって面白くなっちゃう人だから。
あ、ダメダメ、
もう一つメール紹介します。
はい、
はい、さい、つとむです。
はい、さい。
15時に弟の嫁さんから電話があり、今日の夕方の N スタに出るからと会社に戻ってテレビを見ていたら、カラオケボックスが6時間、食べ放題飲み屋のインタビューを受けた子が、めいっ子？髪を染めてて顔で、髪で顔が映ってないけど、声が聞き覚えのある声だったから間違いないと僕は気づいたけど、父ちゃんと母ちゃんは気づいたかな？ほんの5秒だったからね、ということで。多分でも、まあ、名前とかは出ないから多分そうじゃないかなっていう。
まあね、だからお店の人はっていう、
うん、
名前じゃなくて書いてあるんでしょ
とかね、利用者はみたいな感じなんだろうね、うん、 まあ、でももうあちもでもめいっ子とかテレビ出てても気づかないはず。
まあまあそれはもうしゃあないよね、うん、もうだって分からんもん成長が、
うん、だって去年かな帰った時にお兄ちゃんの方の子供めいっ子に久々に会ってからそしたらもう化粧もしてて眉毛とかもいじってて、うん、本当に5秒それこそ5秒ぐらい顔見て、うん、え誰誰だよなみたいな、うん、一緒に来なかったら多分分かんなかったと思う。
いや
分
からんと思うよ。
もう次会うのが怖いわけよ。いつかそうなりそうだし。
だから3つ上のいとこの兄ちゃんも、うん、小学校まで一緒に遊んでたけどあっちが中学校上がった後に、うん、俺一回知らない人と思ってあこんにちはっつって挨拶してたから丁寧にでこの間甥っ子と姪っ子のとこ行ってきたんですけど、うんうん、姉ちゃんの家に、
はいはい、夏目ちゃん、
そう夏
今何歳？なんか毎月聞いてびっくりしてるけど
3年生と1年生ぐらいの感覚だったんですよ、うん、で行ったんですよ、うん、もう3年生と5年生らし
い。夏
5年生だっためっちゃお姉ちゃんになってた。
もうすぐ中学
びっくりした。
そうだよ。だから今年帰ったら姪っ子が中学生になってるわけだからやっぱ私服から制服って大きいじゃない、
うん、
もう
違うものとして見えますからねやっぱ中学生になると。
なんならもうだから3人目かな順番的に言ったらお兄ちゃんのとこの長女が大学生になってるし、もうその下は分からんな、一番下は分からん。一番下は男の子でさ沖縄来てから生まれてるからほぼほぼ会ってないのよ。だから向こうもまだ毎回毎回人見知りしてくるし、
まあね、まあ、もうなかなか会う機会
がない。そうそうだし、ね、もうある程度の男の子になってるから、うん、ちょっともうなんかそんなにベタベタしてこないじゃん、はいはい、女の子みたいにわーって来ないから、うん、もうなんかもう全然なんか何考えてるか全然わからん。
もうしゃあないよそれは
もう。上の子はねちょっと一緒に遊んでたんであれですけど、おもう時間ですね。
もう時間ですよ。
はい、
はい、まあ今月は茶壇でライブがありますので、はい、またチェックしていただいて、はい、27日になりますのでね。はい、というわけで本日の木曜日ジンジャンブル以上でございます、
はい、
この後はおばあちゃんありがとうとラムちゃんのオリちゃんはですね、
はい、
楽しんでください。というわけで、ともきと、
はい、劇場の中から山下美でした。
また来週、
バイバーイ。